週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺あつみです。
こんにちは、アシスタントの宮永愛彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
先週末からね、バンクーバーで冬季オリンピック始まりましたね、はい。今年はね、どんな感動のシーンが見られるんでしょうかね、うん。今週も最新のトレンド、役立つ情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、トランスファージェット搭載デジカメ。ソニーはこのほど機器同士をタッチするだけで画像などが高速転送できるトランスファージェットという新しい無線通信技術を開発したそうです。すでに今月この機能を搭載したデジタルカメラが発売されているそうなんですが、この機能について詳しく教えてください。
はい、トランスファージェットとはね、ソニーが開発した次世代の無線通信技術です。例えばね、対応するデジタルカメラを専用ステーションの上に置くだけでパソコンへ画像を転送できるといったようにね、対応する機器同士をタッチさせるだけで画像がね、高速転送されるわけです。で、通信距離が数センチと短いので、他の無線と干渉しにくいのが特徴です。で、この技術がね、広がればケーブル接続やメディアの出し入れといったようなね、面倒な作業なしで素早いデータのやり取りが可能になります。
さらに便利。
ソニーは今月からこのトランスファージェット対応商品としてね、デジタルカメラサイバーショット DSC-TX7 とメモリースティックを発売した他に、専用ステーションも同時発売しました。トランスファージェットコンソーシアムにはソニー以外にも主要な家電メーカーやカメラメーカー、携帯電話の、ね、キャリアなどが、ね、加入しているので、今年はね、他社からも対応製品が登場する可能性が高いですよね。
その2、軽快ウォーク飲料雑草。これまでお酒を飲むときはウコンの力、眠気を覚ましたいときはメガシャキなど、さまざまなニーズに合わせた機能性飲料を開発してきたハウス食品が、今回軽やかに歩きたいという働く女性のニーズに応えた飲料を発売したそうです。編集長、これ私本当に気になります。軽やかに歩いてみたいです。詳しく教えてください。
ね、ちょっと気になりますね、はい。で、今回ね、ハウス食品が20代から30代の働く女性をターゲットにして発売したのが軽快ウォーク飲料サッソーです。実際にね、その名前の通り軽やかに歩きたいというニーズに応えた商品なんですね。特徴はシトルリン 1000mg と経皮エキス 50mg を配合するという点です。で、アミノ酸の、ね、一種である、シトルリンはね、体内の血流循環を促して経皮は利尿作用があるというふうに言われています。今までね、若い女性が機能性飲料ってのはあまり飲まなかったね、午後から夕方頃の飲料を提案してるんですが、長時間のデスクワークやね、立ち仕事で足むくみますよね。
いやー、すごいですよね。足パンパン、
そういう人たちにね、気になる商品ですよね、はい。実際に夕方頃ね、まあ、うちの部員がサッソーを飲んでみたんですよ、はい。そしたらね、わずかながらむくみが和らいだ印象だったと。で、まあ、トイレに行く回数が増えたとも言ってましたよね。味は甘すぎないで、すっきりとして飲みやすいようです、うん。コンビニのほか、食品スーパーでも1本200円前後で販売されてます。
その3、予約録音ができるラジオサーバー。ラジオ放送の予約録音が可能な IC レコーダーって、語学番組なんかを勉強するのに便利なんですが、実は AM ラジオが聞けるものって結構数が少ないし高いですよね。でも今回そんな悩みに応えるラジオサーバーが発売されるとか、編集長、どんな商品なんでしょう。
確かにね、これまで、まあ、AM ラジオチューナーを搭載した IC レコーダーというのは本当に種類がね、少ない上に価格も2万円以上という高めのものがほとんどだったんですね、はい。そんな中で今回 オリンパスイメージングが発売するラジオサーバーポケット PJ10 はね、2万円を切る実勢価格でありながら IC レコーダー機能を搭載していて FM と AM 両方を受信して録音できる製品と、うん、いうことなんですね。音質は環境に左右されるんですが、この製品にはね、受信感度を高めるアンテナステーションというのがついているので、寝る前にアンテナステーションにセットすれば深夜や早朝の番組でもより高感度で録音できます。でこのアンテナステーションを利用しているときは AC アダプターから電源が供給されるためにね、本体内の乾電池が消耗しないというのも便利ですね。IC レコーダー機能は、まあ、過不足ないレベル、音声に反応して録音を開始する機能を搭載しているほかにマイク感度も調節できます。十分に実用的と言えるでしょうね。ただ一般的な IC レコーダーと比べると本体サイズはちょっと大きいですよね、はい、
その4、複合型飲食店。一つの店舗の中に様々なタイプの店が同居するという複合型の飲食店が今トレンドになってきているそうです。まるでテーマパークのように食べるだけではなくアミューズメント的に楽しめる要素もあってとても面白いんだとか。編集長、今複合型飲食店が受けている人気の秘密教えてください。
はい、東京ね、品川にある品川魚介センターっていうものはね、はい、魚介類をテーマに寿司、浜焼き、鉄板焼き、中華料理、バルのね5店舗が集合した複合飲食店なんですね、はい、安さに加えてね、元気だとかね、楽しいというのが、まあ、最近の集客のキーワードになってるじゃないですか、はい、そういう傾向を受けてこのような業態になったということなんですが、縁日のね屋台のように様々な店を集めた活気には、まあ、足を止めてね、はい、しまうインパクトというのがありますよね。店内は極角に分かれているんですけれども、どこに座っても全ての店のメニューがオーダーできる使い勝手の良さというのも魅力ですよね。あと駅ビル内でもこうした複合化というのは進んでいてね、例えば東京 JR 蒲田駅のグランディオ蒲田にはね、各地のご当地餃子店が集まった全国餃子横丁が登場しました、
はい、
愛知県豊橋や栃木の宇都宮などからね、味が良くて国産素材を使う店が出店していて、今後も浜松、大阪、博多の餃子が続々と登場するという予定です。楽しみですね。
その後、ご当地新品種、ゆめぴりか、ロロン、冬わらべって、これ何の名前か分かりますか？実はこれらは全て農産物の新しい品種の名前なんですね。打倒コシヒカリを掲げるお米のブランド戦略をはじめ、今農作物の新品種をめぐって熱い戦いが繰り広げられているそうです。編集長、これは面白そうですね。
本当面白いんですよ、うん、でね、お米の世界でも政権交代をっていうねでそういった、ね、こう勢いを感じるんですけれどもね、30年近くお米界のトップに君臨する、ね、王者といえば、まあ、コシヒカリですよね、はい、それに代わって王座交代を目指す大型新人というのが現れました、うん、山形県が約10年の、ね、歳月をかけて開発した新品種の米つや姫、これはね収穫量が多くて粒の揃えがいい上にね、炊き上がりは白く輝いて旨味が強いというのが特徴です、うん、で数々のね食味試験でコシヒカリを上回る評価を得ていて、この秋のデビューを目指してブランド構築に取り組んでるんですね。あと北海道、はい、皆さんね北海道ですよ、はい、うん、お米の新品種のブランド化には北海道もね投資を燃やしていて、はい、稲作に適さない気候風土に打ち勝つべく品種改良を重ねてね、20年余りかけてたどり着いたのがゆめぴりかでした、うん、でこちらもね並みいる他県のブランド米を上回るという試験結果が出てるんですね。つや姫、ゆめぴりかとも本格デビューは今年の秋ということになるんですね、うん、これ地元の、ね、期待を一身に背負ってね、うん、出てきた新品種、はい、これ関係者は時間がかかるだろうけれども必ず政権交代を成し遂げるというふうに、ね、気合は十分です、はい、どのような旋風を巻き起こせるかちょっと注目したいですよね、はい、番組の後半では野菜や果物といったようにね、この他の農作物でも熾烈を極める新品種開発の舞台裏をご紹介したいと思います。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、番組前半ではご当地新品種というテーマで、まずお米の新品種開発事情を簡単に説明していただきましたが、ここからはお米以外の農作物の舞台裏について詳しくお伺いしたいと思います。
はい、今ねブランド争いが最も熾烈な農作物の一つに挙げられるのは何だと思います？いちごなんですね。いちごは農作物の中でも単価が高くて収穫期間が長いのでね、安定した農業経営が見込めるということで、各県ともね県の顔として売り出せる独自の品種開発に躍起になってるわけなんですね。
安定した農業経営ができるというのは、農家の方にとって本当に嬉しいことですよね。で実際のところいちご業界の勢力図というのはどうなってるんでしょうか？
ね、これいちごの収穫量では実に41年連続で全国1位を誇っているのが栃木県なんです。品種別に見るとね、直近の出荷データによればね、栃木のとちおとめが8年連続1位、次いで、佐賀の佐賀ほのか、そして福岡のあまおうといった状況になってるんですね。ただここ10年で地域間の開発競争がね非常に激しくなって、とちおとめも他のブランドに押されて価格が下落傾向にあるんです。で都内のねある店でいちご1パックの価格はあまおうが598円、佐賀ほのか498円、とちおとめ398円でした。いちご王国の栃木でね、こうした状況を打破できる新品種が強く望まれているというのが現状です。
今伺ったようなもうすでに全国区になったブランド以外にも、実は今たくさんの新品種が開発されているんですよね。
そうなんですね。奈良県では1000と1300年を飾る琴の新ブランド琴花といったものやね、宮城県では病気に強いというオリジナルの品種もう一個といったようにね、
そう、
新興のブランドも続々登場しています。現在32もの都道府県が品種開発に取り組んでいるんですね。
32ですか。全国1位の栃木県もうかうかしていられませんよね、これは。はい、この状況にどう対抗しているんですか？
いちごが県の農業産出額のおよそ1割を占めて、いちごが傾くと県が傾くとまでね言われているんですって、栃木では。そうするとね、2008年10月に全国初のねいちご研究所というのをね開設しました。でね、研究所に課せられた使命は、2011年にとちおとめの品種登録期限が切れる前までのポストとちおとめの開発なんです。
いちご研究所ってもうなんだか可愛らしい名前ですから ね想像しちゃいますけれど
ね、どういうことやってるんでしょうね。はい、でね、この県の将来を担うこうした研究所ではね、現在1万4000種類もの苗が育てられてるんですね。実のなる時期は一人がね1日に数百個の実をかじって味を記録していくんですって。
いちごで体ができてる感じ。
中にはね苦いもの、あるいはバナナやリンゴの味がするというね、そういうものもあるようなんですけど、でここから5、6年かけて選抜を繰り返していくわけなんですね。で日本を代表する次世代のいちご創出に向けて、まだ妥協の許されない地道な作業が続いてます。
県を挙げて地道に努力を重ねているんですね。そしてこの他の農作物にも新品種の開発の動き、注目するものがあるそうですね。
はい、お米やねいちご以外でも今ね日本各地でいろんな工夫やアイデアで消費意欲をね刺激を狙って、さまざまな食の新品種が誕生してるんです。
具体的にはどんな注目品種があるんでしょうか？
どれぐらい皆さん知ってますかね。まず三重県から、これはコンパクトなネギ冬わらべです。これはね通常のネギより長さが10センチほど短くて、緑の部分が柔らかいためにね、買い物袋や冷蔵庫にも入れやすい長ネギです。あと茨城県からはサラダチンゲン菜、これはえぐみが全くなくて、茎を生で食べられるほど食味のいいチンゲン菜で、シャキシャキとした食感が楽しめます。
なるほど、美味しくて便利な新品種ということですね。
他にもね、北海道からはさつまいものようなじゃがいもインカルージュやね、京都からはラグビーボールの形のかぼちゃロロンっていうのもありますよ。
かわいい名前。
これ写真ね見てくれるとよくわかるかと思うんですけど、
本当にラグビーボールしてるんですね
そう、あと神奈川からは湘南ゴールドという新しい味の柑橘が開発されました。これはねゴールデンオレンジという品種と温州みかんを交配した新品種なんですが、一見レモンのような色で甘みと香りが強くジューシー、みかんとは一味違う美味しさということなんですね。
いや本誌を見ながら編集長の話を伺っているとどれも食べてみたいです。お腹が空いてきちゃいました。お腹鳴りそうで怖いんです、
は
い、
これ本当知らないうちにねこういろんなところでこういう新しい品種が出てきているわけですけど、はい、未体験の味が楽しめるという品種ばかりなんですね。で美味しくて便利なもの、あるいは見た目のインパクトを狙ったものといったようにどれも本当にいろんな工夫があって、まあ、消費者の、ね、意欲消費意欲を刺激しようということで生み出されているわけです。すで、はい、に発売されているものやこれからデビューするものを様々なんですが、今日ご紹介した名前頭の隅に少し留めてもらえたら、はい、後でね店頭などであこれだとね、思う場面に出会うかもしれません
から
ね。
お買い物もさらに楽しくなりそうですね、はい、今日ご紹介した以外にもまだたくさんの新品種があるそうです。詳しくは今発売中の日経トレンディ3月号に特集されていますので、そちらをチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週はご当地新品種をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ね、本当に新しい品種、はい、いろいろご紹介しましたけど、なんかこう見てるとね、こう元気が出てくるんですよね。各地で本当にそれぞれの人たちが一生懸命頑張ってるっていう、あの力をねパワーをもらえるっていう、そういう面白さもあると思うんですが、はい、北海道ということでね、夢ピリカありましたけども、は
い、
ここのね取り組みは非常に面白くて、昨年のね12月から ANA の欧米路線のファーストクラスのメニューにこれが導入されてたりとかするわけですよね。嬉しいですよね。お米ってそうやってそのこんだけ長く日本人が食べているお米なんだけれども、そうやってその新しい、ね、品種改良が出てきたり、まあ、いろいろ進化しているわけですよね、はい、一番最初に言ったパワーというのを感じますよね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永紀子でした。